東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。ダメデラ第46回目ということでね、もう毎回言ってますけどだいぶ重ねてますね、回をね。前回はですね、モラスとシズムの、3人が来てくれました。いやもう3人ともちょっと変わった人たちですからね、なんか面白かったですね。あの楽しい回になりましたね。まああれもね、アーカイブの方から聞けますんでぜひぜひチェックしてみてください。ストレンジワールゼンドの方はですね、3月20日にライブアルバム、星ヶ谷コーディングを配信でリリースしました。こちら Apple Music とかね Spotify、まあいろいろ聞けますんでぜひぜひチェックしてみてください。ライブの方はですね、6月10日日曜日、あと6月26日の火曜日に、三軒茶屋ヘブンストアでやりますんでぜひぜひこちらもよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第46回目放送、猫背猫の大月ゆうきくんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。猫背猫の大月ゆきくんです。
よろしくお願いします。
どうも。自己紹介を簡単にお願いします。
はい、猫背猫というバンドでギターを弾いてます大月と言います。よろしくお願いします。
さあ、じゃあとりあえずそれでは今回の変な体験談はこちら。最近身震いしたことということでね、
はい、
最近身震いしたことをちょっと話していこうかと思うんですけど、
はい、
これ実際ね、昨日なんですけど身震いしたのがあるんですね、はい、これ、あの昨日道を歩いてたんですけど、
はい、
蛇がいて、
はい、
結構デカめの青大将なのかな、がうねうねしてて、
はい、
で普通に歩いてたんで、うわーって思ってうわーっていうのが身震いしたことです
ね。いやそれは身震いしますね。
身震いするでしょ、はい、身震いするよね。俺も昨日うわーって思って、別にヘビ自体はまあどっちかちょっと大丈夫なの、はい、別にあの可愛いと思ってるんですけど、いきなり奴ら現れるんですよね。
不意打ちが
もう不意打ちが来ると、まあ別にヘビじゃなくてもまあ基本的にはそうなんだろうけど、
う
ん、
そうですね。
ヘビの動きとフォルム的にやっぱさ、波打ってこう、なんだっていう、うわーっていうのがもうあって、もう結構あれはね、あの身振りしましたね。大月くんはなんか身振りしたことありますか？
ですね、
うん、
まあ、ちょっと話が遡るんですけども、何年か前に、
うん、
あのスーパーでバイトしてて、
うん、
あのレジ打ちをやってたんですけど、
うんうんうん、
その時に、うん、まあ、あの常連のお客さんでちょっと変わったお客さんがいまして、
う
ん、あの身長が多分170近くあって、
う
ん、で髪型もなんというかあの テクノカットっていうんですかね、ピーコとオスギヌ、そのオスギヌの方みたいな感じのテクノカットの、で声が林家パーコさんみたいなぐらいの高い声をした、ちょっとすごく特徴のある、
非常にキャラが立ってる人ですね。
そうですね、がまあいまして、
うん、
まあある時にそのお客さんが買い物をして、そのクレジットカードで買い物をしようとして、ちょっとクレジットカードが使えなかったみたいで、でその当時のマネージャーとちょっと裏に行ってちょっとまあ何かあったらしくて、そのクレジットカード問題でなんやかんや、それでそのお客さんがこう店内に戻ってきたら、助けてって、
何それそれ
この男が横領してますみたいな、
もう
なんか店で騒ぎまくったらしくて、でなんか結局警察を呼んだらしいんですけど、でまあその時僕はちょっと出勤してなかったので、その他のバイトの人にそういうことがあったよって聞いて、あの人かと思って、そんなこと起こしたのか、ははって笑ってたんですけどそしたら僕がそのある時そのレジをやってたら、そのおばさんがレジ並んでてで僕そのお客さん、そのおばさんの前にお客さんでまだレジをやってたんですよ、まだやってるのに、いきなりこう手紙を渡されて、あーちょっと待ってくださいって、まだやってるんでお客さんを、で受け取って、でこれ読んでくださいって言われて、あ、はい、
その人に、
その人に、でまあちょっと休憩時間開けて、見たんですねまあそう、まあ一応ざっくりこう説明すると、あのそのおばさんの家鍵の入ったラブレター
す。すごいすごいわすごいわ
それでまあちょっとその手紙の内容ももう字がまず汚くてですね、まあちょっとまあいろいろ調べたところ、そのおばさん50代だったんですけど、まあ、50代にしてはちょっとこの字はやばいんじゃないですかみたいなぐらいちょっと読めなくて、そのもうあの他のバイトの人たちと一緒になって解読をして読んで、でまあ なんとなく分かった、まあ、ざっくり分かった内容だと、その方はその店の近くに住んでて、ちょっと近くにまあその住んでるんで疲れたら寄ってね、いろいろ楽しみたいですって書いてました。
これは俺相当面白いなそんで
それで、いやもう僕、いやもうもちろん楽しめるわけないのであの僕はちょっとずっとあのもうその人の雰囲気的にも、その誘いを断ったらもう刺されるんじゃないかなみたいな、雰囲気を醸し出してたんですよ、なのでもうその人が来店するたびにドキドキしてて、どうしようと思って、
まだ来ないの、ってことだよね。
そう、あのまあでも何度か来て、お返事はどうですかと、じゃあちょっとあもう少し待っていただいていいですかみたいなことがちょっとしばらく続いて、でもこれちょっと精神的にちょっと参っちゃったこともあったので、ちょっとまあそのマネージャーにもちょっと相談して、ちょっともうこういうのはちょっと受け取れないし、本人もちょっとそれはお断りさせていただきますっていうのをちょっとマネージャーに伝えてもらって、でまあそこからもその、まあ、返事どうこうっていうのはもう終わったんですけど、まあ、やっぱりその方もまあ常連なので、やっぱりそれがあってもまあたまにちょくちょくやっぱ来店するんで、やっぱ顔合わせるたんびにやっぱドキドキしちゃうんですねこれがまた。でまあ時を経て、もうしばらく時を経てもう一応もうなくなったんですけど、そういうことが、じゃつい最近、ちょっと駅を歩いていましたら、ちょっと見覚えのあるフォルムの方がですねこう歩いてきて、あっって思うと、その方で、
うわー本当に
その瞬間ブルッときました。
それは俺、まあ、それはもう素晴らしいやで、ね、すごいわそれはびっくりするよ。
ま もう稲川淳二バリンプル
って言いましたね。いやーブルっとくね、俺の蛇なんか飛んでったよもう。てっきりさっきのドキドキがあの恋のドキドキで変わったとかいう。
いやいやいやいやいや、もうそれはちょっと恐怖のドキドキ
でした、ね、なんかあるじゃん、あのデートの時にさ、このジェットコースターに乗ってドキドキしてると勘違いして、
あ
で結局大月くんもそのドキドキとこれがそういうさらなる展開はなかった。
そうですね、ちょっともう完全にもう対象外。
いやーでもそれはいやーすごいそれは確かにすごいわ、うん、あー面白かったですね以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで発狂の渦。
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、それでは今回のお題は大月有機的おすすめゲームということでね、はい、これおすすめゲームとやっぱりゲーム好きなんですか？
好きですね、うん、まあ昔ほどはちょっとやらなくなったんですけど、
はいはい、
やっぱ小学校から中2ぐらいまで
やるよね。確かにね、
ゲーセン通いをしてて、
ほうほうほう、
当時その対戦格闘ゲームっていうのが流行ってたね、
うん、
もうほんとやりまくって出た時はその、うん、30人抜きとかそうです
ね、すごい
やったりとかしてまして、
うんうん、
で上京20歳21ぐらいの時に上京してきたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、その時にとりあえずちょっとまだバイトも決まってなくて、うん、まあ、やることなかったんで、
うんうん、
その時ちょっとゲームを買いに行きまして、
うんうんうん、
サッカークラブを作ろうってゲームがあるんですね。
はいはいはい、なんか聞いたことありますね。
経営者になってクラブを作ってみたいなのがあるんですけど、うんうんうんうん、その時で昼の13時ぐらいから始めて、うん、次の日の朝8時ぐらいまでやってた時ありました、ね、
やってるなそれ一応途中は休憩はなし？
あ、もう、あ、たまにフロアへ飯を食いながらとかやってましたけど
はいはいはい
まあでももう今はそういう、もう携帯で今ちょっとゲーム、
うん、今ね、
できるので、
多いですよね、
うん、今ちょっとハマってるのが、筋肉マンマッスルショットってゲームなんですね。なんですか、キャラを、こう指でこう、バーンって弾いて、
うん、
敵を倒していきたいっていう、まあ、
まあまあ、
ゲームなんですけど、とにかくちょっと周りにやってる人がいなさすぎてですね。
俺今初めて聞いた。まあ俺はあんまゲームやんないんだけどね。
はい、
うん、
まあ、唯一一人だけ、うん、やってる人がちょっと身近な、まあ、そのバンドマンとかにいたんですけど、
うん、
その人もやっぱりもう30代後半ぐらいの人で、
や
っぱりどうしても筋肉マンっていうとやっぱりちょっと世代が
ちょっとね
ちょっと上なのでやってる人いないんですけど、
うん、
でも僕はちょっと本当これは面白いんで、
うん、
やってみろと言いたい。
で、ここで言って、やる人を増やしたいと。
やる人を増やし、 うん、ちょっと僕が言うことでそんな影響力あるかちょっと分かんないのですけど、ちょっとでも興味をなんか持ってくれて、ちょっとマッスルショット仲間ができたら嬉しいなっていう、うん。
それでさ、面白いのそれは。
いや、実際面白いですし、あの、うん、今、キン肉マンって、うん、あの、新しく連載というかしてるんです
よ。なんか再開したよね。
再開。
ちょうど前に終わった後の話がどんどん
出てきそうだよね。あ、そうです、そうです。あの、うん、僕でもそれ、マッスルショットやるまで知らなくて。でマッスルショットやるようになって、なんか知らないキャラとかたくさんいるなって思って、うん、それで調べたら、あ、今新しいシリーズやってるんだって。
そこから。そこで知ったんだ。
そう、そこで知って、うん、僕はもう、あの、コミックも今もう全部そこから、ちゃんと集めて。
集めて。
あ、もう完全にマッスルショットのおかげでもう、僕はあの漫画も買い、
うん、
こうゆでたまご先生にちゃんと還元をしてるっていう。
ああ、素晴らしい。どうすんの、あの、マッスルショットやってきたやつが、
はい、
あの、さっきのコーナーの前のおばさんが。
あー、ちょっとそこは、できれば、
まあ、そこはちょっと。
まあまあ、匿名というか、まあ、顔は出ないんで。
あー、なるほどね。
まあでも、弾きまくってやりますよね、
いいね。じゃあ、ちょっとね、あの、はい、メッセージが、はい、メッセージ来てます。
はい。
うねり頭のひよこ豆さん。
はい。
来てます。大月さんに質問です。
はい。
うどんが好きな印象なのですが、それ以外で好きな食べ物ベスト3を教えてください。お気に入りのお店があったら、そちらも教えてくれると嬉しいです。
なるほど。
食べ物は、はい、やっぱりうどんが好きなんですか。
うどんはそうですね、もう大好きですね、うん、なんか一番食べてた頃はもう週5、6で食べてましたね。
いろんな意味で病的なのがハマると病的になるだね。
そうですね、ちょっとそう、うん、ハマると結構ガーッといい、
そうだよね、
一直線いっちゃう傾向がありますね。
うどん以外の食べ物ベスト3は、
ですね、うん、まあ、まあ結局炭水化物になっちゃうんですけど
大月はあの私の知り合いバンドマンでもナンバーワンだぐらいですね、はい、あの炭水化物大好きバンドマンですからね本当に
あの本当にまあちょっとあの周りもよく言われるんですけど、
うん、
あの僕本当にその子供が好きそうな本当分かりやすい食べ物が大好きで、う
ん、
まあそのラーメンだったり、うん、カレー、
うん、
ハンバーグパスタもミートソースが
ミートソースがもうそういうやつだ。
そうですね、
うん、まあ、その中でベスト3は
ベスト3は、まあ、食べる頻度で言うと、
うん、
やっぱりラーメン、
うん、
パスタ、
うん、
まあ、あえて、ちょっとじゃあ炭水化物外して、豆腐。
豆腐
食べますね。
豆腐、その食べ物好きなんですか、豆腐は。
ですね、やっぱりあの、まずコスパがいいと。
ああ、まあね。
まあ、一丁、まあ、僕は絹派なんですけど、
うんうん、
まあ、30円ぐらいで買えて、うんうんうんうん、まあ、大体一食それを半分に分けて冷ややっこにして食べることが多いんですけど、
うん、
まあ、それも大体週5ぐらいで食ってるので、
今
現在
週5冷ややっこ
ですね。
素晴らしいね。いや、なんかなるほどね。なんか意外とやっぱハマるとそればっかり食べちゃうタイプだ。
そうですね。
なるほど。ちなみにお気に入りのお店、うどんのそれはあるんですか。
うどんだと僕は大阪に、
うん、
徳政っていうお店があって、
はいはい、大阪、うん、
大阪の、まあ、梅田っていうところにあるんですけど、まあそこが、カレーうどんをすごい推してる、
うん、
まあ、
カレーうどんいいな、
まあ、他のうどんもあるんですけど、うん、やっぱそこのお店の売りはカレーうどんで、まあ、あんまり僕それまでカレーうどんっていうのをその、うん、うどん屋でこう率先して頼んで食べる方ではなかったんですけど、たまたますごいあのカレーうどんの店みたいなで看板がすごいカレーうどん推してて、
うん、
なんかうまそうだったんですね、看板の時点で。なんかこれは多分うまいんじゃないかと勝手な直感ですけど、
うんうん、
で、まあ、いざ入って食べまして、
はいはい、うん、
これは
って凄みがね、今来たね。
これはちょっとやばいと。
何が違うの、やっぱ。
なんていうんですかね、やっぱりそのまず一番うまいって思ったのが、
うん、
その肉が、
うん、
なんていうんですか、甘辛くて、その、うん、そこは牛肉なんですけど、
うん、
まあ、結構カレーうどんって豚肉が入ってることがなんか多い。
ああ、そうですね。
んですけど、
う
んうんうん、そこは牛肉で、まあ、とにかくその牛肉がうまくて、
うん、
まあ、あとやっぱりそのうどんも、うん、あの、 結構太めでもちもちして、
いいな、腹減ってきたな、聞いてるだけで腹減ってきたわ。
そのまあスープもまたちょっとドロドロ系なので、うん、まあ、麺を食うとまずもう別でライスが頼めるんですね。それをもうぶち込んで食べちゃうと、もう最高なんですよ。
いいね。あ、もう一個メッセージ来てますね。
はい。
信玄餅さん。
はい。
質問です。猫背に加入して、猫背がこう変わったとか、ご自身がどう変わったとか、影響とかありますでしょうか？
はい。
これは何かありますか？
そうですね。うん、僕がもともとその、まあ別バンドで、うん、ザ・ルーというバンドをやってまして、ね、うん、まあそっちが、もともとまあ、オルタナとか、まあ、うんうん、ハードコアパンクだったりとか、そういう、
うん、
まあ、あの、音楽のバンドをやってて、うんうん、その猫背猫はもともと、どっちかというと、まあ、クルリとか、
うんうん、
まあ、フジファブリックとかも、ちょっとまあ、ポップめのバンドで、
うんうん、
まあ、僕はもともとそういうバンドをまあ、今までやってきてなくて、
おーお
ー、うん、なんか、でも、やっぱ歌物という、もともとくくりというか、うんうんうん、あの、やっぱ歌を中心に、があるバンドなので、
うん、
やっぱ歌に沿ったプレイをしようという。それまではもう僕はもう好き放題弾いてノイズ巻き散らすとか、そういうタイプのプレイをしていたので、でも本当真逆というか、
なるほど。
でもその引き算ですね。その引き算の、まあ、美学ではないですけど、うん、その歌を生かすためにどう引き算をするかっていうのを、僕自身はこのバンドに加入して変わったところで、
うん、
まあ多分猫背猫自体も多分あのもっと激しくなってしまいましたね。
僕そうなんだ、前より、はい、あ、でも熱い感じだからね、猫背猫もね。
そうですね、
かっこいいよな。よし、じゃあ以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ猫背猫で初恋。
初恋、柔らかな日差し恋焦がれて、今でもそばで笑っていてよね。約束はいつか消えてしまうのかな。長生きしてよね。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近身震いしたこと、あなたのロック道では、大月有機的おすすめゲームをお送りしました。あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
や、結構話しましたね。
意外とそうですね。意外と喋るとよく言われるんで。
結構喋るよね。いや、楽しかったですね。
はい、
よし。じゃあ、インフォメーションありましたらお願いします。
はい。猫背猫が、うん、去年の12月に、ファーストミニアルバムネネというのを全国リリースしまして、うん、そのツアーを今、ずっと回ってて、で6月22日金曜日に、はい、下北沢クラブ Q というところでツアーファイナルがあります。
はい、
出演バンドが、ルーシー2、うん、突然少年、
うん、
あと、ナンバーガールの田淵久子さんがやってるトドル、
うん、
そして猫背猫の4バンドでやりますので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。
ぜひ。いや、かなりメンツが熱い日ですね、これは。
そうですね。もう僕らが一番多分人気ないので、すごくヒヤヒヤしてるんですけど。
いや、もう多分間違いない日になりますね、これ。
いやー、もう間違いない日にしますんで。
うん。
はい。
ちょっとみんなで遊びに行きましょう。
ぜひ、お願いします。
じゃあまた、ラジオでも来てくださいね。
はい、ぜひ。
はい。じゃあ、それでは、今回のゲストは、猫背猫の大月ゆきくんでした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。Twitter アカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキータですね。インスタグラムとかもありますのでね、そっちもチェックしてみてください。それでは、飯田和樹のダメ人間デラックス第46回目放送、猫背猫の大月ゆうきくんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近物忘れが激しい飯田和樹がお送りしました。それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by アイビジョン Corporation. Now off air.